みんな走ってる？前戸健太郎です。ランラブデイリー。この番組は大阪の普通のおっさんのランニングブログです。その日にやったことややったトレーニングなんかをベラベラと喋っています。ランニングや家事、通勤通学のお供によかったら聞いてください。はい、皆さん、こんにちは。今日は4月の29日。はい、月曜日です。日本はゴールデンウィークですか？ドイツは普通に平日なんですけどね、昼休みに収録しております。さあ、いかがお過ごしでしょうか？なんか日本、めっちゃ暑いみたいですね。25度とか30度とかなんか真夏日。山梨なんてやのに。大変ですね。ドイツはね、先週サブ言ってましたけど、やっと土曜日ぐらいからかな、緩んできまして、今日は、朝10度ぐらい、8度。まあ、それぐらいでしたね。で、今、昼間18度。まあ、日中20度ぐらいまでなるかな、というので、だいぶ暖かなりました。ただまあ、ちょっと風がね、まだ冷たいんで、朝晩は、あれですけど。まあ、でも、やっとこれで、まあ、サンダルランを再開しようかなと。はい。サンダルで、3.5 キロ。しょって走るとどうなるかなっていうのは。まあまたちょっと慣らしていけばいけるかなとは思ってるんですけど。はい。さてさて。今日ね、二日酔いなんですわ。ちょっと頭がね、重い。なんでかというと、まあ先週ちょっと、デイリーで言ったと思うんですけど、ワイン祭りというのがありまして、はい。まあ、ドイツはですね、ライン川という川が流れてるんですけどね、僕が住んでるドゥッセルドルフから仕事してるケルンに向かって、でさらにずーっと流れてるんですけど、その大きな川があるんですよ。でそれがずーっとね、南の方に流れてるんですけれども、ね、それを行くとコブレンツという、町があって、そのコブレンツの近くに、まあ、ワインが取れるワイナリーのある、とこがあるんですけど、シュペイっていうのかな、シュパイ、SPAY とボッパールトっていう、シュペイっていうとこからボッパールトっていうとこの間に、そのワイン畑が広がってるとこがあって、はい。そこで、昨日ワイン祭りがね、あったわけなんですけれども、うちの仕事してくれてる、非常勤の先生が、そこに住んではって、で、よかったら来ませんかと。まあ、去年、一昨年もね、お声かけいただいたんですけど、なかなかタイミングが合わず、今年は満を持して、同僚と家族と、行ってきました。で、だいぶ遠かったね。家を7時半に出て、朝の。で、電車乗って、どんぐらいかかったかな。まあ、全部、特急とか乗らなかったんで、コブレンツまで、だいたい2時間。で、コブレンツで電車の乗り合わせが悪くて、40分ぐらい待って、で、普通電車で10分ぐらい待って。コブレンツの駅で、乗り換えの普通電車待ってたら、ホームでですね、グラス持ってる人がすでにワインとかビール、みんなで開けて飲んでるっていう。皆さんドイツ人すげえ真面目なイメージ持たれてる方多いかもしれませんけど、そんなことはないですよ。だって日本で普通ないんちゃう？その、駅のホームで酒盛りしてる人たちってなかなか見えへんと思うねんけど、いくら花見の季節でも駅でやらんやろっていう。だからもう電車来るまでの間でももう飲んでるんですよね、若者たちは。しかも缶で飲んでるとかそうじゃなくて、もうグラスに入れて飲んでますからね。ボトルから継ぎ合いして。なんやこれはと。はい、面白かったですけど。で、めっちゃ混んでる電車に乗って、まあ、二駅やからいうので行ったんですけど。何をちまよとか自転車で、そのワイン祭り関係ない人やと思うんですけど、二人夫婦で、もうガチの、サイクリストみたいな人が、グラベルバイクみたいなやつですかね、旅行用の穴を押して入ってきて。しかも、一応自転車 OK やねんけど、 自転車 OK 車両っていうのがあるんですよね。でそこで全然違うところに入ってきたんで、めっちゃ顰蹙で、すごいみんながこう、はぁみたいな。で、その人ら多分ドイツ人違うんでしょうね。なんか英語で喋ってましたけど、すげえ申し訳なさそうな顔しながら、でもこれ乗らんかったら次、いつ電車来るかわからんねみたいな顔して、いや、そやけど乗ってるとこ間違ってるよね、みたいな。まあ、いろいろこう、なんかすごい、めんどくさかったんですけど、はい。で、駅着いて、まあ、その人たちは降りず。で、みんな降りてですね。で、僕ら家族は、まあ、同僚と合流して、で、ワイナリーの方に行ったんですけど、ちょうど向こうに住んでる、招待してくれた、先生たちもちょうどいらっしゃってて、はい。で、みんなでグループになって歩いていきました。でも行ったら、もうまず、1個目のワイナリーのとこで、テーブルとか椅子出てて。で、早速ですね、もう、地元の方が、先生とこの家族がですね、ご主人が、ゼクト、言うたら、スパークリングワインか、を買ってきてくれはって、まあ、お金はね、みんなで割り勘で払ったんですけど、で、おつまみとかも家からチーズとか、なんかプレッツェルのクラッカーみたいなとこ持ってきてくれはって。早速昼ちゃうの、朝の11時ぐらいから乾杯ですよ。で、なかなか美味しくて。で、まだ、えちらおちら1キロぐらいかな、歩いて行ったらまた次のワイナリーがあって。で、そこでワイン買って飲んで、みたいな。のを繰り返すと。結局、7つか8つぐらい、そういうのがあって、そのうちの、まあ、おすすめのところ、ここを意識しないとかいうのもあって、5つぐらいとかな。2つ目のとこ、3つ目か。3つ目のとこのワインが、すごい美味しかったですね。ここのはほんま美味しいねっていうのおすすめで。言ったら、まあ全部白なんですけど、なんかロゼはあったけど、なんかジュースみたいで、めっちゃ甘くてあんまり好みじゃなかったですけど。で、最後、四つ目は大したことなくて、五つ目最後のところが、まあ地元のね、先生のところの家族と仲良しのとこで、すごいライン川を見下ろせる眺望のいい、なんていうんですか、東屋みたいな、ちっちゃな小屋みたいなのを貸し切りで、貸してくれて。そこで、そこのワインを飲んだんですけどもね、めちゃくちゃうまくて。ただもうほとんど食ってないんですよね。あ、3軒目のとこで、イノシシの、ウィンナーのホットドッグを食べて、あとはちょっと持ってきてくれはったつまみをつまんだっきりで、ほとんど食ってないですよね。で、飲みまくってるんで、もう、ベロベロ。普段、息子いるときあんま飲まないですけども、昨日はね、やばかったっすね。で、帰りに、駅まで降りるときにですね、もう完全に、酔っ払ってまして、同僚にもちょっと迷惑、ちょっとどころじゃないけど迷惑かけて、で、そっからの記憶がないですね。もうずっと寝てたらしいですけど。一緒にいた人が、ちょっとこの人やばいから、席ずつ立ってくれっつって電車でも席を取ってくれたらしく。もう46のおっちゃん、酔いつぶれてずっと寝てるみたいな。ケルンかな？着いた時にやっと起きて、で、乗り換えなあかんから降りたんですけど、で、コーヒー飲んで、復活しまして。で、帰ったということで、非常にワイン美味しかったです。が、46にもなってまたやっちゃいました、ほんまもう。ご迷惑をおかけした方、皆さんすいません。聞いてへんと思うけど。ということで、ここで、懺悔します。ちょっともう当分飲みすぎません。気をつけます。さてさて、そうなんですよ。そうなんですよって何なのかわからんけど。まあ、せ、あの、週末はだから、日曜日はワイン祭りに行ってたんで、もう日曜日走らず。で、土曜日は、 あ、いつから喋ろう。だいぶ前が20、この間が24でしたっけ。なので、だいぶ前なんですけれども、あれからですね、まあ、この間、求めよさらば与えられんということで、なんかさればさればというか、さらばみたいですね。はい。まあ、おなじみやけどね。はい。まあそこから、そう、階段トレーニングを始めまして、もうジムの、駐車場、地下1階から、3階まで、ちょうど4階ですね、4階分登ると。で、調べたら、だいたい1階分で3メートルなんですって、基本的に。で、まあ、一応 GPS っていうか時計つけてるけど、カロス。階段が屋内なんで、まあ、計測できないですよね。後で見たら、もうなんか駐車場の周りをぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃ、わけのわからん移動してて、いや、こんなとこ通ってへんし、みたいな。GPS は全く取れてないんですけども。なので、まあ、標高は、まあ一応1階あたり3メートルで考えて、4階まで上がって降りる。だから1階で12メートルぐらい稼げるのかな、標高、獲得標高が。で、それを25往復すると。はい。ちょうど100回分ですね。100回分、往復。で、これで、300メートルは稼いでいるであろうというトレーニングを始めました。で、この間の24、水曜日からですね、始めて、水、木、金と、3日間連続でやったんですけど、いやーもう、それ以外もね、普通に朝走ったりしてるんで、朝、水曜日は朝14キロ、ラインが走って、で木曜日は16キロ、ラインが走って、で、金曜日はトレミで、雨降ってたんでトレミで、あれですね、スピレンやりましたね、久しぶりに。3分間インターバルを、はい、5セットやって、その後で階段トレーニングを各やると。いやーもう3日目、金曜日の夜はもう、ケツ、ふくらはぎは大丈夫かな。ケツと、ハムストがパンパンでした。ひたすら、はい、ローラーでゴロゴロやったりとか、なんだっけ、マッサージガンでマッサージしたり、あと低周波治療器で治療したりと。はい。なかなかいいトレーニングです。単純やけど。で、あれなんですよ。調べてみたら、300メートルって、どれぐらいなんやろうって。まあ、なんとなくのイメージわかるけど、もっとこうなんかこう、明確なイメージが欲しいなと思って。そういえば、ハルカスって何メートルやったかなと思って、まあ、大阪人なんで、安倍のハルカスを調べたら、ちょうど300メートルやったんです。あれ、100階 ?100 階じゃ60階建てで、300メートルらしいです。せやから、このトレーニングをですね、まあ、ハルカス連と、はい、名付けました。まあ、25往復。で、だいたい30分で300メートル稼げるので、はい。これから、ハルカス連と呼びます。ちなみに今日も、ハルカス連やったんですけどね。GPS では260メートルか270メートルぐらいしか、取れてないですけど、まあ、間違いなく、それ以上行ってると思うんで、300メートルとしましょう。はい。で、そうですね。金曜日の夜は、まあ、週末ということもあって、ビール飲みながら、シティハンターの映画がネットフリックス始まったんで、見たんですけど、いやもうまんま鈴木亮平がサイバリオンになってて、めっちゃおもろかったですね。あっちゅう前に。で、最後にゲットワイルドが流れて、もしかしたら続編あるんかなみたいな。まあ、ストーリーはあんま言わないですけど、シティハンターの漫画が始まる前の、なんていうの、エピソード0みたいな。まあ、香里と亮が出会ってコンビになるまでの話みたいな、やつで。でも、舞台は昭和じゃなくて、令和なんですよ。令和が舞台っていう。だからみんなスマホ持ってるし、なんか設定も令和で。でも、サイバリオは服装で、まあ、あんな感じで、新宿路ついてるみたいなね。もっこりっていう、叫びながら。もっこり、 え、ね、なんだっけ、ソーラン節みたいなね、もっこり節みたいなってました。めちゃくちゃおもろかったです。おすすめです。ちなみに、鈴木亮平の腹筋えぐいっていうね、ぜひ見ていただきたい。あっこだけでも、もっこり節のとこだけでもね、見る価値あると思います。はい。というわけで、シティハンター見てですね、そのせいで、土曜日、起きるの遅くて、あんま走る時間がなく、森に雨降ってたんですけど、ちょっと降ってたか。森行って、でも行った時もやんだんかな。で、森で激坂トレーニングをね、前日の3日間連続階段、ハルカスレーンで、下半身重かったんですけど、もう一発行こうみたいな感じで、今回は、ハルカスレーンも全部あれですけど、3.5 キロの、ザクに荷物ですね、水を入れて 3.5 キロの重り担いでやるとやってます。ちなみに、土曜日は、まあ、激坂を同じく 3.5 キロ背負ってで、今回も10本だけかな、5往復だけ、600メートルですね、ちょうどやったんですけど、いやもうめっちゃしんどかったです。二日酔いもあるし、疲れも溜まってたもあるんですけど、やっぱ重り担いでやるとこんなしんどいかということで、ね、先週は17往復やったけど、今回は、17本やったけど、1000メートル稼ぎましたけど、今回は600メートルだけ、ね。これも慣れてきたら本数を増やせるかなと思います。で結局、レースではもうちょっと軽くなるから、だいたい2キロぐらい、の重さになると思うので、ザックの重さが。ということは今よりも1キロ近く軽くなるから、もっと楽に走れるはずですよね。はい。だから悟空の亀仙人レーンじゃないけど、亀の甲羅外した時の悟空のすごい、ピャーンって飛んだり、早く動けるみたいな感じになるんちゃうかなと思ってます。はい。で、まあ、日曜日は走らず。今日はもう二日酔いやったんで、朝散歩だけして、で、息子送ってからジム行って、ジムでトレミオ35分かな。傾斜 5% で、実測10キロか、キロ6分で、はい、走りました。めちゃくちゃ汗かいて、とりあえず酒抜いて、でその後、酒だ、階段、ハルカスレーンを、今日は重りなしで、はい。やりました。重りなかったら楽ですね。はい。まあ明日からはもう二日よりもないんで、重りありでまたやっていこうと思います。皆さんもよかったら、すごいシンプルなんですけど、マンションの階段とかもできると思うんで、ちょっとうちの住んでるマンションっていうかアパートは、ちょうど4階なんですけど、響く系なんですよね。だから普通に階段歩いてる人の、音が、夜とかやと、部屋まで聞こえてくるので、あれで階段駆け上がって降りてしたらすっげえ見分けから、ちょっとね、家ではやってないですけど。まあ、マンションのこう、日々関係のマンションとかやったら、いいんじゃないですかね。はい。階段トレーニング。おすすめです。きっと効果が出ると信じて。よかったら、重りも、はい、ザクに荷物いっぱい入れてですね、水とか入れて。はい。しょってやってみてください。というわけで、質問コメントある方は、概要欄の Google フォーム、もしくは X の方でハッシュタグランラボケンタロウつけてポストしてください。はい。皆さん、素敵なゴールデンウィーク、怪我なく、あと熱中症ならんように気をつけて、はい、お過ごしください。今日も最後まで聞いてくださってありがとうございます。ほなまた。今回もランラボを最後まで聞いてくださってありがとうございます。ちょっとここで CM です。ランラボでは、まあ、放送の中で、放送っていうかね、いつも喋ってますけれども、自分の実家であるですね、駒川あずま屋、はい、親父とおかんがやってる、大阪駒川いうところでね、やってる、 まあ、関東でいうとこの佃煮屋、昆布屋なんですけれども、はい。駒川あずま屋をこっそりですね、親父ら多分知らんと思うんですけども、こっそり応援しております。で、この放送を聞いてくださってる皆さん、もしよかったら、一年に一遍でもいいので、駒川あずま屋をつこたってください。駒川は漢字で、何馬辺に俳句の句って書いて駒。で、川は三本線の川ですね。で、あずま屋なんですけど、僕の名前はあーに数に点々であずまなんですが、あずま屋の場合はあーに数に点々であずま屋でございます。はい。ひらがなで、あずまやと、通に点々であずまやと、もう一度言います。駒川漢字、あずまや、ひらがなで、通に点々のあずまやで、ググっていただくと、簡単に出てくると思うんですけれども、ちょっとね、古臭いウェブサイトなんですが、こちらの方に商品、情報載ってますんで、よかったらご覧ください。もしくは、この、ポッドキャストの概要欄に、いつも駒川あずまやの、ウェブサイトの URL 載せてますんで、そちらから、見ていただくこともできます。はい。ぜひぜひお使いください。ちなみにおすすめなんですけれども、まあ、駒川あずま屋の3枚看板がございまして、松葉塩吹き。これが塩吹き昆布を松の葉のようにですね、細かく、細く刻んだものなんですけども、これはもう、ご飯に乗っけるだけでも美味しいですし、お茶漬けにしてもうてもええし、おにぎりに入れてもうてもおにぎりにまぶしてもうても何にしても美味しいです。パスタにね、入れたり、僕は最近サラダにかけて食べたりしてます。ええ出汁出るんでおすすめでございます。塩味も効いていい感じでございますので。はい。で、それからですね、3枚看板の2枚目が、まったけ昆布ですね。もう秋の味覚の松茸を一年中楽しんでもらえると。はい。その松茸昆布、松茸昆布、篠の目です。まあ、松茸昆布他にもあるんですけど、この篠の目は上等な方の、はい、昆布と、で、松茸がですね、でかいんですよ。ごろりとした松茸の、スライスが入ってますんで、間違いなく満足してもらえると思います。この、松茸昆布、篠の目。はい。これもご飯と食べてもいいし。いや、もうこれだけで日本酒、焼酎、ビールいけますね。当てにぴったりです。それから、もう一つがですね、ちりめん山椒でございます。昆布ちゃうやんっていうのはね、さておき。はい。甘辛く煮込んだちりめんに山椒がピリリと効いていてですね。もうこれもご飯、お茶漬け、それから、おにぎり、もう何でもござれなんですけれども、まあ、そのまんま当てでね、行くのもいいんじゃないでしょうか。まあ、ケト、ね、ケトやってる僕としては、タンパク質豊富なんで、はい、そのまま食べたり、サラダにかけたりしてですね、いただいてます。あとはあれかな、豆腐に乗せて食べるのもなかなかおしゃれな食べ方かなと。さっき言うた松葉と、このちりめん山椒、ちょっとずつ、冷ややっこにですね、乗っけて、もしくは、湯豆腐に入れて食べるっていうのも、すごく美味しいので、やってみてください。もちろんね、もうご飯に乗っけて食べるのが間違いない。はい。ですが、まあ、僕はケトやってるんで、はい。まあ、それ以外の食べ方もやっております。それから、まあ、佃煮だけやのうとですね、ふりかけとか、もうすごい安い値段でありますんで、昆布のふりかけ。はい。鰹節とかも入ってますし、もういかがでしょうか。はい。ご飯のお供、それからおにぎり、などなど、サラダにふりかける、などなどいけると思いますんで、ふりかけなども使っていただければと思います。あとはね、走りに行くときですね、とか山歩きに行く、走りに行く、それからちょっとロング走するときのお供に使っていただきたいのが昆布飴です。酢昆布は結構皆さんね、売店、キオスクなんかで売ってるんでご存知だと思うんですけども、昆布飴、これもいいですよ。なかなか変わった味で。昆布飴2種類あって、僕のおすすめは味キラリですね。 この味キラリは、ゆずの味が、する優れもので、ゆずですからね。まあ、ビタミンも含まれていて、疲労回復もいいし、何よりも甘さ控えめでね、補給にぴったりです。いきなりこう、なんていうの、インシュリンショック、ドーンってなるようなこともないんで、はい。ちょっと控えめな甘さの昆布飴、これを補給食にいかがでしょうか。あとは、なんといっても、まあ、鍋のシーズンとか、一年中ね、汁物を食べはると思うんで、まあ、だし昆布。はい。だし昆布も、だし昆布を揃えてますんで、ぜひぜひ、あずまやのだし昆布も使ってください。はい。スーパーのね、薄っぺらい水につけても一個も大きなれへん昆布とは全然ちゃいますんで、昆布水にしてもよし、だし取るね、スープ、汁物、それから鍋などに入れていただくとほんまに大きなるんで、ほんまもんの昆布ってそんなもんなんですよ。はい。出し出します。出し出ます。はい。ってなわけで、駒川あずまやの宣伝でございました。あと、いとこのですね、マー君が、養蜂家をやってまして、稲川養蜂というのを、兵庫県の稲川いうところでね、やってます。蜂蜜、これも栄養満点なんで、ぜひぜひ、蜂蜜食べたなった、パンのお供が欲しい、ね、コーヒー、紅茶に、砂糖入れるのはちょっとなぁ、ちょっとなぁ、って思ってはる人は、どうでしょうか、蜂蜜入れてみても。あとは、ナッツを蜂蜜につけたおしゃれなものとかですね、あります。その蜂蜜をそのままヨーグルトに入れてもいいし、そのナッツ漬け、蜂蜜漬けのナッツかな、そっちはね、はい。を、こう、ヨーグルトと食べてもらうもよし、はい。もうそれも健康間違いなしなので、はい。マー君が育てた蜂、はい。その蜂さんがね、集めてきてくれた、蜂蜜をぜひぜひご賞味ください。こちらもですね、概要欄の方にリンク貼ってますんで、皆さんからの、まあ、この、ポッドキャスト聞いてくださっている方からの応援をお待ちしております。というわけで、CM のコーナーでした。ありがとうございます。